救い出してくださり、新しい命与えた。イエス様、イエス様、の愛。
もう一度賛美します。
神様感謝します、私を愛してくださって、罪から救い出してくださり、新しい命与えた。イエス様、イエス様、あなたの大きな真実な愛は素晴らしい奇跡の愛。
イエス様、イエス様、
イエス様、イエス様、あなたの大きな真実な愛は素晴らしい奇跡の愛、素晴らしい奇跡の愛。
礼拝で3曲目に賛美します。よろしくお願いします。
始まる前にお願いがあります。携帯電話やスマートフォンをお持ちの方は、礼拝中に音が鳴らないように電源を切るか、マナーモードにしていただくようにお願いいたします。それでは時間になりましたので、2021年8月1日ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペイ長崎エルサレム教会主日第二礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主を待ち望みましょう。 お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが今日も私たちを集めてくださり、共に礼拝ができる恵みを心から感謝いたします。この1週間、あなたの言葉とともにスタートできます恵みを心から感謝いたします。私たちが礼と誠をもって礼拝できますようにお導きください。またオンラインで礼拝を捧げられている方々の上にも豊かな恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。これからの時をあなたにお委ねいたします。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご臨在の主を褒めたてて参りましょう。ハレルヤ。それでは前半賛美を導いていただきます。よろしくお願いいたします。
それではお立ちになることができになる方はぜひお立ちください。心からともに神様を賛美してまいりたいと思います。
大丈夫と神様の言葉があるなら、大丈夫、いつでも心配いらない。目を閉じて心に描く未来を、喜ぼう、その時はもう始まってる。喜びの歌を、心から歌おう。共にいる神様の無限の恵み、喜びの歌を、心から歌おう。山も動くよ、神様が共にいる。
弱さの中、
弱さの中、隠されてる大きな力、いつかきっと時が来て栄光を表す。感謝しよう、感謝しよう、どんな困難も神様の大きな奇跡の舞台。喜びの歌を、心から歌おう。共にいる神様の無限の恵み、喜びの歌を、心から歌おう。山も動くよ、神様が共にいる。
喜びの歌を、
喜びの歌を、心から歌おう。共にいる神様の無限の恵み、喜びの歌を、心から歌おう。山も動くよ、神様が共にいる。神様が共にいる。
熱心に感謝します。
私の希望の 私もあなたを信じます。数えきれないほどの奇跡を見るでしょう。空の星を見て彼が信じたように私もあなたを信じます。数えきれないほどの奇跡を見るでしょう。奇跡を見るでしょう。
奇跡を
奇跡を見るでしょう。
オレルヤ。
私は新しいことをすでに成していると王子は言われます。今まで開かなかった扉を開いたと王子は言われます。あなた方は大胆に神の言葉を伝えていきなさい。神の言葉を伝えなさいと主は言われます。
リバイバルはすでに始まっているというところにあなた方はしっかりと固く立って歩みをしてきなさいと主は言われます。信仰の歩みをしなさいと主は言われます。そしてただ神を正しく恐れて歩みをしてきなさいと主は言われます。
不可能の壁を前に諦めてはなりません。不可能の彼方から私は全能の御手を差し伸べ勝利を与えていこうと主は仰せられます。
それではもう一度賛美を捧げてまいりたいと思います。
神様感謝します。私を愛してくださって罪から救い出してくださり新しい命与えた。イエス奇跡の愛、
イエス様
イエス様
愛する天皇父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。神様、今日のこの礼拝の中、賛美の中にあなたが住まってくださっていることを心から感謝いたします。予言の言葉をありがとうございます。神様、続く礼拝をさらに神様ご自身の豊かなご臨在の中で導いてください。あなたに期待します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。
感謝いたします。それでは各自のお祈りの時を持ってまいりたいと思います。週報の内側に祈りの課題が載っていますので、合わせてお祈りくだされば幸いです。それでは静まってお祈りいたしましょう。これらのお祈りを主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを共に祈ってまいりたいと思います。お慣れになっていない方はスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは聖餐式を伊佐谷木原誠牧師に導いていただきます。よろしくお願いいたします。
主イエスキリストの皆を褒めてたえます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと地上に預かる聖餐式の時を、持ちたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらないからでも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっておきたいと思います。またインターネットを開催という方で聖餐のご用のある方は共に預かっておき、ご用でない方はぜひですね、次回から聖餐のご用されて聖餐を通して教会の祝福に預かっておきたいと思います。それではお祈りをいたします。天のお父様、今ここに用意しましたパンとぶどう酒をイエス・キリストが十字架で流してくださった血を裂かれた体としてくださり、それを信じる信仰を私たちに与えてください。またオンラインして礼拝されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与えてください。この聖餐式を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架を心からありがとうございます。この聖餐式の時を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 それでは聖霊様に心を探っていただいて、一人一人悔い改めの時を持ちましょう。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと父を回しますので、お受け取りになってお待ちください。アルミ箔に包まれてますけど、これは取らないで、コロナ対策でこれ持ったまま食べていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、終わります。神の言葉である聖書の御言葉を読みします。また彼らが祝辞をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を捧げて後こう言って帰る方になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。 お祈りします。愛する天のお父様、聖餐の恵みに預かることができてありがとうございます。十字架によって罪が完全に許され、義とされ、一度も罪を犯したことのないものと見ていただくことができ、神の子供とされているこの素晴らしい恵みと特権を感謝いたします。どうぞこの週も新しい月になりました。このイエス様の恵みの中を主と共に歩み、主が用意されている素晴らしい恵みを、勝利を豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架と復活をありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。聖餐の恵みに預かりました後は、神様に感謝の捧げ物の時を持ってまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、信仰を持って喜んで主に捧げてまいりましょう。
神の国と神の義をまず求めなさい。
それでは司会者の方で、それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でいたします。愛する天のお父様、あなたが豊かに私たちを支えてくださり、恵みを与えてくださっていることを心から感謝いたします。その中の一部をあなたにお捧げいたしました。どうかこの献金を清め、増し加え用いてください。また捧げられたお一人お一人の上にも、あふれるばかりの霊の恵みと祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは特別賛美の時を持ってまいりたいと思います。本日の特別賛美はメイチームの皆さんです。よろしくお願いいたします。
おはようございます。メイです。本日は国籍は天にありを賛美させていただきます。
我们是天上的国民，得到永恒的赏赐，就是一国，神把一切求め続けよ。そこには主が神の御に 閉めておられる。地上のものを思わず、天にあるものを思い、栄光から栄光へと、主の似姿に変えられてゆく。
素晴らしい特別賛美をありがとうございます。それでは本日のメッセージ箇所を拝読いたします。本日の聖書箇所は使徒の働き4章5節から12節です。新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約の233ページです。第2版をお持ちの方は213ページです。それではお読みいたします。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって 癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。それではこの聖書箇所より、イザヤ木原誠牧師に賛美の後にメッセージを取り継いでいただきます。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。ありがとう。ちょっと待ってくださいね、今悪戦苦闘しておられます。はい、ありがとう、はい、ありがとうね、はい、感謝します。インターネットの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は今司会者に読んでいただいた使徒の働きのところから、その前後ですね、3章で生まれつき足のかなう男が癒されて、でその今日読んでちょっと後まで含めて、そこからですね学んでいきたいというふうに思っています。と後でご紹介したいと思いますけど、今日はこの前来た大木君の行っている教会の、21世紀教会の方からですね、お二人来てくださっています。どうもありがとうございます、感謝いたします。ご紹介は後でしますけれども、と昨日島原で、クリスチャンの政治家のネットワークの集会がありまして、チラシが来て、その大木君の関係、エルサレムの関係で私も教えていただいたんで、政治家の働きのためにはずっと祈ってきたんで、今までですね、で行ってきまして、もっと固い人で固い集会かと思ったら、政治家っていうのは人を集めて、いつも言うように教会が人が増えれば絶対政治家が来るんですけど、そうじゃなくて本当にまだそうでない時に本当にイエス様に出会って家族で救われた本物のクリスチャンが政治家になってほしいんで、そういう方がいっぱい生まれてほしいっていうのは願いだったんですけど、まあ、会ってきて本物のクリスチャンでして、ものすごく嬉しかったです。でしかも衆議院議員ですの でしかもですね、普通あんまりこのようなこと言わないんですけど、まあ、長崎に今度 北陸の比例区で当選されたんですけど、長崎2区に来られたんですね、まあ、だから1区じゃないんで、我々の区じゃないんです、だから話しやすいんですけど、逆にちょっと1区だとややこしいことになるから、だから直接関係しないんですけど、で長崎はご存じのように星王国ですから、よく来たなと思うんですよね。合格なんていうか、世の中だけど本当に神様の導きに従ってこられたんで、ぜひ皆さんお祈りください。いろんな立場の人がいると思いますし、私はそれぞれの立場を尊重しますので全然構わないんですけど、そういうことを抜きにして本当に誠の神様を本当に信じている人が日本の政治に関わっていってほしいって心から思ってたん で私は自分か自分の子供の中にそういうことができてほしいなと思ってたんで、すごく嬉しいです。今日でも見てください、超普段着で来ておられます。なんと気さくな政治家でしょうか。ただですね、一区だからですね、比例区にもね名前を書けないんですね、政党しかね、政党の場合は進めにくいんですね、っていうのは立場があると思うから、名前だったらねこの方ってことで言えるんですけど、ね、でもまあ後で ご本人が言われても私が言うとややこしくなるので、ぜひね応援してあげてください。応援だけじゃなくて、もし知り合いの方いらっしゃったら本当に信頼できるからって進めてあげてほしいと思います。それは立場関係なくて、本当にイエス・キリストを信じている人が、本当に救われている人がそういうところに立って入っていってほしいなと思ってます。韓国は国会議事堂の中にチャペルがあります。大統領になった人は一番最初にそのチャペルに来て挨拶をします。その人がカトリックであろうとプロテスタントであろうと仏教徒であろうと必ずします。日本は全くしません。長女牧師のところには国会で決まったら内閣とか総理が電話してきます。それ私が言った時はその話を先ほど電話がありましたってしてくれました。日本にはそれがありません。ですからね、本当に日本の中にそういうことが生まれるようにね、 ずっと祈ってきたんで、なんかすごく嬉しかったんですね。であのなんか本物のクリスチャンでかつこんな気さくな人だったと思わなかったんでぜひね、あのちょっとだから普通私あの礼拝全部終わってからしか話さないんですけど、ちょっと今日はあの、ね、お話をさせていただきました。ぜひオンラインしてる方もね、あの祈ってほしいと思いますし、お知り合いがいたらあの進めてあげてほしいと思います。繰り返します、立場はいろいろあると思うので、それはそれぞれのご自由です。ただその立場じゃなくてイエス様を信じている者として、ね、ぜひ、ね、あの応援してあげていただければいいなというふうに思います。弁護士なんでね、あの生活に困ることはないと思うんですけど、政治家を目指す人は本来生活じゃなくてそんなものは捨ててなってるはずなんで、本当に国と人々のことを思ってなってるのは本物の政治家だと思うんで、そういう政治家がほとんど今いなくなりましたけど、でも本当にイエス様を愛して日本の国民を愛して、この終わりの時代にね、そういう人たちが生まれてほしいと思ってし、それを願ってきたんで、あのぜひね、礼拝に衆議院議員の方が今日いるんですよ嬉しいですね。あの本当に新しいステージだと思います。まあ、彼はねちゃんと二十世紀教会ってのあるからそこ出てんでいいんですけど、なんかそれは一つの神様のメッセージだと思うので、本当に楽しみにしております。はい、ね、もう一度ね、あの神様に感謝をしたいと思いますね。はい、じゃあ、賛美の後に、ね、御言葉からお話をしたいと思います。今日はちょっと妻が岐阜に行ってるのですいません。いませんけども。詩編の126編、76番の詩編の126編から行きたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとお待ちくださいね。はい、お立ちの方はお立ちください。
がしおの繁栄をもとどおりにされたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は腹 思いは辛いよ、すべて引き受けてくれる方がいるなら、どんとありどんとあり、思いは辛わなくていい、どんとありどんとあり、思いは辛いよ、バイバイ、どんとありどんとあり、思いは辛わなくていい、どんとありどんとあり、心配一切いらない、あなたを心配し、思いは辛いよ、すべて引き受けてくれる方がいるから、どんとありどんとあり、思いは煩わなくていい、どんとありどんとあり、思いは辛いよ、バイバイ、どんとありどんとあり、思いは辛いなくていい、どんとありどんとあり、思いは辛いよ、バイバイ、思いは辛いよ、バイバイ、思いは辛いよ、バイバイ。いや、
褒めたたえる神主よ、
変わる。 喜び伝え賛美捧げ歩みます。賛美捧げ歩みます。
聖なる万軍の主を賛美して礼拝に入ります。
主よ、あなたに褒め歌を捧げます。主よ、あなたを礼拝します。私があなたを導いた年は恐れられます。アブラハムが導かれたカナンの地に、私は彼らを導いた地に私の祝福を用意していたことを覚えなさい。カナンの地に先住民がいて恐れた人々のように、恐れてはいけません。それはあなたに取ることはできませんが、私が共にいるとき私はそれを成していこうと主は言われます。私が導く地にいつも不可能があります。私が導く地にいつもマイナスがあります。そしてそれはあなたにはどうすることもできない世界です。でも愛する子よ、私が導いた、私に信頼しなさい。あなたが置かれたその職場、あなたが置かれたその家庭、あなたが置かれたその学校、あなたが置かれたその場所で私の計画がある。あなたが私を信頼し、私を賛美し、すべてを感謝していくとき、私の助けがやってくると知られます。それは思いもしなかったところから、思いもしない方法で私は私の栄光を表していこう。私は海を分けた神、海の中に道を設けた神、奇跡を行う神、信じなさい。私はあなたが従うとき驚くばかりの栄光を表し、勝利と栄光を表していこうと主は教えます。この終わりの時代、あなた方が従えば従うほど困難は増し加わります。しかしその中にあって私は
私の勝利、私の栄光、私の奇跡を表していこうと主は言います。信じなさい。信じる者を通して私は私の力ある技、愛の技を成していくと主は仰せられます。 God did working for my goodGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. Hallelujah.愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。イエスキリストご自身がここにご臨在してくださっていることを心からありがとうございます。聖霊様のご臨在を心から感謝いたします。預言の言葉をありがとうございます。また集われた人、あ、素晴らしい特別賛美をありがとうございます。集われた一人一人を心から感謝いたします。インターネットを礼拝されている一人一人を心からありがとうございます。長崎エルサレム教会の神牧師であるイエスキリストご自身が牧会してくださっている日本中、世界中にいるおびただしいあなたのためをありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様、どうぞ御言葉を通して語ってくださり、私に必要な慰めや励まし、導きや立て上げを豊かに与えてください。神の言葉によって私の信仰を育み、あなたが用意されている勝利と栄光と恵みを受けることができるように、どうぞ導いてください。語る者、聞く者も減り下ります。語ってください。神の言葉によって生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。神官しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。フェイスシールドなので、すみません、マスクを外させていただきます。今日の1分動画はですね、まず最初に SNS チームがですね、なんか SNS の宣伝募集コマーシャル動画といえばいいんですか、を作られたので、短いので見ていただきたいと思います。
長崎エルサレム教会ではインスタグラムを作成するメンバーを募集しています。現在、長崎エルサレム教会では TLEA 長崎と愛するあなたへの2つのアカウントのインスタグラムを毎日更新しています。人々に御言葉を伝える働きをしてくださる方を募集しています。この機会に私もやってみたいと思われる方はぜひお知らせください。今までやったことのある方もない方も大歓迎です。はじめは画面に文字入れの簡単なことから始めます。この奉仕はスマートフォン、タブレット、パソコンなどインターネット環境のある方なら遠方の方でも自宅でできる奉仕です。インターネットは神様の与えてくださった21世紀の宣教の武器です。共に神様の御言葉を発信して、たくさんの魂の救いを見ていきましょう。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、あとこれはインスタグラムのことでしたけれども、YouTube とかもありますので、ぜひ、今日は Twitter でなんか、オンラインを始めたみたいですので、ぜひですね、興味と関心のある方はぜひね、おっしゃっていってほしいと思います。それともう一つは、今日の聖書ってこんなに面白い、短いですので、それを見ていただきたいと思います。
ただ一人の仲介者イエス・キリスト。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。テモテへの手紙第1、2章5節。イエス・キリストは私たち一人一人を救い出すために十字架にかかり、罪の許しと贖いを完成してくださいました。このイエス・キリストの十字架だけが、罪人である私たち人間と生ける誠の神との和解をもたらす唯一の道なのです。イエス・キリストの皆だけが私たち人間を神と生きた関わり、交わりを回復してくれます。私たちがこの方 イエス・キリストの名によって祈るとき、父なる神は私たちの祈りに耳を傾け、聞いてくださり答えてくださるのです。この方イエス・キリスト以外には神はありません。イエス・キリスト以外の名前では祈りは神に、天には届かないのです。イエス・キリストの名によって祈りましょう。必ず祈りは答えられます。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。感謝します。ぜひ皆さんですね、いただきたいと思います。今日の説教とちょっと箇所は違いますが、ポイントは同じなので、これから御言葉を話していきたいと思いますけれども、今日は使徒の4章のところをですね、開いていただきましたけれども、これはどういうところかというと、使徒の3章のところで、生まれつき足のいかなかった男の人が美しの門という、イスラエルのエルサレムの城壁の一つの門のところに連れてこられたときに、ペトロとヨハネがこの人をですね見て、そしてこの人を立たせるんですね。金銀は私にはない、ね、しかし私にあるものをあげよう、なだれにしなって歩けって言って、有名な箇所です。そして歩かせます。そして彼は立ち上がって大喜びで踊り出してですね、踊り出して宮に入っていくんですね。でそれを見た人たちが驚いてびっくりして集まってくるわけですね。そしてまるでペトロとヨハネが何か奇跡をしたかのように思ったんですが、その時ペトロとヨハネが、いやそうじゃないんだと、あなた方が十字架につけたイエス・キリストの皆がこれをしたんだと、しかもイエス・キリストは十字架で死んで終わったんじゃなくて、死なる神はキリストを復活させたんだと、今生きているんだということを、福音ですね、福音を語るわけです。そしてその時に人々が集まってきて、それを聞いた時にみんな信じるわけですけども、そこでその民の人たちがやってくる。4章の1節、さっき読んでもらったちょっと手前ですね、4章の1節、彼らが、これはペテロとヨハネですね、民に話していると、集まった人たちに話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきた、これは当時の宗教エリートです。この人たちはペテロとヨハネが民に教え、癒しの後教えたわけですね、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べたいというのに困り果てています。で、イエス様の十字架を語るというのは当然なんですけど、使徒行伝を見ているとイエス様の十字架だけじゃなくて、十字架に勝った後イエス様はもちろん復活されたんですが、使徒行伝の中心テーマは十字架とともに復活して今も生きているイエスキリストなんですよ。で私たちは十字架に勝るほど私たちを本当に愛してくださったイエス様とともに、このイエス様は黄泉に本当に下ったん、神に捨てられて私の代わりに黄泉に本当に下ったんだけども、その後父なる神は聖霊の力によって復活させて、死に勝利して生き返って今生きているってことを語るんだよ。私たちの神、今生きている神様、そして生きて働いている神様、それを、ね、彼らは伝えたんで、私もそれを伝えていくんですね。あの十字架なしに復活しちゃいけない人、十字架があってでもその十字架で終わらないで復活して今生きているイエス様を、彼らは伝えてるんで、使徒行伝を見るとそのキリスト、生き返ったキリスト、復活されたキリストのことを必ず語っているんですね。で私もそれを伝えていく必要があります、ね、もちろん十字架大使が去ったんだけど、そこで終わらない、ね、そのイエス様は復活して具体的に今私たちの生活の中に、具体的に生きて働いてくださる。経済の問題であろうと、病気の問題であろうと、人間関係のこじきって関係であろうと、どういう関係だろう、そこにイエス様は生きて働いてくださるんだ。じゃ彼が生きてるから、しかも十字架にかかるほど愛してくださって、代わりに全部そのマイナスを引き受けてくださったから、だから可能それが起こるんだってことを伝えていく必要なんですね。それを彼らは伝えた。そしたら人がたくさん救われたんですね。で彼らに手をかけて捕らえたと。でそして夕方だったから、翌日まで留置して、そして引き出して何とかしようとした。そしたら御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになったと書いてます。4節、男だけで5000人だから、女性子供を入れたら数万人だと思いますけれども、これが使徒行伝で残ったんです。でエルサレム教会というのは当時本当に小さな弱い教会だったの。でもペンテコステの日に聖霊が臨んで、その後彼ら復活された主の力、聖の力を受けた後一気に伸びたんですね。で同じことがこの21世紀日本でも始まります。おそらく世界で始まりますが、日本から始まるといいなと思いますけど、どこで始まったとしても日本にもそれは起こります。そして日本から世界に人々が使わされていく時代が始まっていきます。でですがこのエルサレム教会はね、使徒行伝2章の前まで誰もそんなことは考えなかったし無理だと思ってたんです。でも使徒行伝2章以降、ペンテコステ以降にそれが起こったんです。でこの終わりの再臨の前、今同じことを神様はこの時代になさろうとしている、大収穫の時を。でその時に私たちが召されたんですね。だからこれからそういうことが起こってくる。でその時に、ところがね、人いっぱい救われる一方で構うわけで迫害が始まるんですね。そして
翌日引き出されるわけですね。民の指導者たち、長老学者たちはエルサレム、都に集まります。そして第三子アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の人たちもみんな出席して、ね、そして人たちを真ん中に立たせて、それで何の権威によってあなた方はこんなことしたんだってこう、まあ、尋問ですね、ね、責められるわけですね。ただ殺せなかったのはね、当時本当に犠牲が起こってて技が始まったことと神の時ではなかったからですけどもだったんですね。そしたらですね、ペテロは聖霊に満たされて言うんです。ペンテコステの時の説教は有名ですよね。あの時聖霊に満たされて、でもその後もペテロはここでもまた再び聖霊に満たされて言うんですね。で皆さんね、御霊様に満たされるとはね、私たちはね、神からの力を受けるんですね。で、恐れていたペテロが大胆に語るんですよね。民の指導者たち並びに長老の方々、で私たちが今日取り調べているのが病人を行っている話題について、これは生まれつきの足悪かった人を正したことで、具体的にはここではね、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルの全ての人々をよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方がここです十字架につけ、神が死者の中から生み出したナザレ人イエス・キリストの名に、つまりあなた方が十字架で殺した、まあ、この後書いていらないと言って捨てられた石ですからね、まあ、これは私の個人の名前ですね、自然個人ってね、これね、捨てられた石、そういう人の死になったって、もう人々はユダヤ人もその時当時の人々もキリストなんかいらない、こんなのイエスじゃない、キリストじゃないって言って見捨てて十字架にかけて、当時十字架刑ってのはローマの極刑ですから、その十字架刑にかけて殺した、いらないと言ってイエス様が捨てられた石、なくてはならない土台石になった、これキリストのことなんだ、このキリストの皆が、つまり十字架と復活されたそのイエス様の実質が、名前って実質ですから、その名前、その実質がキリストが彼を正したんですよって言ったんですね。いやね、キリストが正したんです。そのキリストは今も生きてるでしょう。今も同じことをしてくださるんです。あなたの前にどんな不可能があったとしても、それが人間的に言ったらもう無理だと思えるようなことであったとしても、キリストには不可能はないんです。十字架にかかるほどあなたを愛して神なのに神を捨てた方、いつも言いますけどね、これ説明するのは簡単なんですけどね、ちょっと想像わからない、神であられたから神を捨てたって、これはもうちょっと想像を超えます。そこまで私を愛してくださった、だけど聖霊によって父の神を復活させて死に勝った、でこの地上でね、死より大きな問題はないんです。そのだからいつも言うように十字架と復活で解決できない問題はこの地上には何一つないんです。やってしまいましたよろしくお願いします、ね、何一つないんです。皆さんこっち注目しないでこっち見て何一つないんです本当に、ね、ありがとう、ね、ありがとうね。で何かというと、そのイエス様は今も生きていて今もここにおられるんです。キリストは教会に満ちてるんです。聖霊は私のうちに住んでおられて、キリストたちに住んでおられて、私を通して働かれるんです。でこのイエス様を私たちは信じてるんです。残念ながらね、多くの場所でね、そのイエス・キリストプラスアルファいろいろつけるんです。あの人の信仰とか、あの人の祈りとか、あの人の何かとか、で祈りは素晴らしいです、間違いなさいね、祈りは素晴らしいです、断食することも素晴らしいです、そして誰かを通して助けることもあるでしょう、感謝しましょう。だけど私たちを愛して十字架にかかり復活されたのはイエス様で、この方に力があるんです。この皆に権威があるんです。あなたと私がどんなに不十分でも、全然ふさわしくなかったも、もう今更言わないで、もうふさわしくないことをお互いよく分かってる、全然ふさわしくなくても、でもこの方に力と権威がある。だから私たちはこの方の名によって祈るとき、この方によって宣言するとき、同じことが今でも起こるんですと信じてますか、と信じていますか。聖書はっきりで、信じる者を通して技をなすって、力のもとは書いてない、信じる者を通してなんですよ。お互い全然ふさわしくないってことが分かれば分かるほど分かります。でも信じるなら神が働くんです。でペテロたちは本当に自分の良さを知って、ペンテコステの前の時にもう自分たちはどうしようもなくてユダヤ人を恐れてたの。でも聖霊が来た時に、その聖霊の助けの中で彼らは信じた、この方に力があるんだってでやったんです。で人々わーってやってきた時も、いや違う違う、私たち関係ないんだ、イエス・キリストなんだって言ったんですよ。誰それ先生という牧師先生じゃないんです。日本人はこれがすごく好きだけど、イエス・キリストの名前に力があるんです。イエス・キリストという方が奇跡をなされるんです。それがね、初代教会のメッセージだったんだ。でこの方は愛して十字架にかかった、でも復活して生きている、今ここにいらっしゃるんだ、目に見えなくてもおられて今も同じように奇跡をなさるんだっていうのがメッセージだったんだ。で同じことを私たちも伝えていき、分かち合っていく必要があるんです。自分自身がそれを体験して、 証を交えながらそれを語っていくんですよね。でこの時それが起こったんですね。でそして今日のところ12節、この方以外にはイエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。罪からの救いはないし、また本当の意味での奇跡や癒しもない。いろんな宗教が悪霊の力によっていろんな技をします。それは否定はしません。でも永遠の救いを与えられませんし、多くの場合一時的な回復をしてもその後そのようによって悪霊によって縛られちゃう人生を。で私の友人が大学時代に卒業論文で前言ったけど、卒業論文でね、クリスチャンじゃない人はね、新興宗教を受けるその実態って言ってね追跡したんです。そしたらね、大体ねその人の子供かその孫にね病気が必ず起こるんです。多くのもんで、ね、悪霊だからやっぱり一時よくしても必ずそういうこと起こって、これはクリスチャンじゃない関係ない人がねデートを追いかけてやったんですよね。これはそういうことが起こる。そういうことなくても関係なくても聖書から見て明らかにおかしい。いやね、キリストの名前に救いがあるんです。でこの方に力があるんですよ。で皆さん、イエス様は私たちの家に住んでおられるでしょ。いやすいません、今日朝ねちょっとね寝坊してね、礼拝ギリギリでご飯も食べてなくてお腹も減ってんですって、ね、いや今日はちょっとキリストがなんか遠く感じますって感じてるだけ、あなたの方、あなたと共に今います。そのあなたを通してあなたが信じるなら主はありがとう、癒してくださいます。そのあなたを通して人が救われます。そのあなたを通して、そのあなたの祈りを通して今傷んでいる方が救われます。どうして？キリストの名前に力があるんですと信じてますか？いやね、私たちじゃないんです。誰かじゃないんです。この方に力があるんです。その方を私たちは伝えていくし分かっちゃってる、その方を信じてるんですね。これが一つ目 ね。で世界中でこの皆の他には私が救いなとしてはどのようなも人間に与えてないと言ったんですね。そしてこの後に、今日はまだ聞かなかったけど、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見て、大胆だったんですね。聖霊に満たされたんですよね。二人が無学なってのはバカなってるんじゃないですよ。いつもより精神の学も受けてないだけ、つまり学校に行ってなくても、まあ、今日本でほとんどの人が学校に行きますけど、学校に行ってなくても実は優秀な人いくらでもいます。特に世界に行くとね、私は個人やってますけど学校に行けない子たちはいっぱいいるけど、実は素晴らしい人いるから、ね、だからその精神の学も受けてないけども普通な人であったんだけども、ほら2人がイエスと共にいたのだということが分かったと。でこれはね、一つはね、人だから、この時代の人だから本当に実際イエス様と一緒に、肉になったイエス様と一緒にいたんですよ。それは一つ。でも同時にこれはこの時、もうイエス様は天に帰ったこの時に、あ、彼らには神がいる、イエス様は一緒にいるって分かったんですよ。まさに神が一緒にいるんだって。確かにペテロヨハネじゃない、神が一緒にいてイエス様が一緒にいて、その方が技を成したんだと周りが分かったんですよ。あなたの職場で言われますか？なんかあなたに神がついてるみたいだねって。今回ルミエルが13位に入ってね、一枠取りましたよね。ピースと一緒に行きましたけど、ルミエルがね、今五島で学校の先生やってますけどね、彼女は部活の顧問もするんですよね。そしたらね、南高だった時もね、五島行ってからも ね、同僚の先生に言われるんですって。なんか先生が何かついてるみたいですねって、ね、いい意味ですよ、悪い意味じゃなくて、ついてるみたいですねって。で彼女はこの人全然、ね、アーチェリーかなんかの顧問でやったこともなかったのに、不思議なぐらいね、彼女がいた時に、あ、南高だったかな、いた時に勝ったりするんですよね。俺なんか知らないけどよかったりして、でね、みんなもびっくりしてね、言うんですって、イエス様が一緒にいるとね、本当にそのイエス様のことをちゃんと話してるとね、周りが認めざるを得ない、神が止めるって分かるんです。隠してないよね。無理にね、わざわざ僕は私クリスチャン、私クリスチャンって言わなくていいよ。でも機会があるでしょ。偶像礼拝しなきゃいけないときに、いやすいませんクリスチャンだからって、飲まないかってときに、いやちょっと志を受けますけどちょっとお酒はいいですとか、これ立法じゃないですからね。飲んでてもクリスチャンできますよ。でも聖霊に呼びなさいって書いてある、御霊に満たさないって書いてあるからね。そういう会にいくらでも任せるチャンスってあるでしょ。いくらでも何かあったときに言えばいいんですよ、気負わずに。いや、とてもね、あなたに何してあげていいか分からない、何もできないけどね、イエス様って言ってね、本当に答えてくれるの、祈っていいって。相手が死んじゃなくていいじゃないですか、私が祈るから祈っていいかなって、勝手に祈らないでね、時々する人がいるから、相手にちゃんと許可を取って、私クリスチャンだから祈っていいかなって、本当に答えてくれるんだよって、目に見えないけどあなたのことを愛してる人がいて祈っていいかなって、じゃあ祈るねって言って、相手がいいって言ったら祈るんです。主が働かれますから、あなたが信じて祈るなら本当に働かれますから。そしたらね、最初はね、ありがとうってね、 あなたが祈ってくれたから、いや私じゃなくてイエス様なんだよっていうことをやってる。それをやってるのはね、例えば岡田牧師、あそこの北九州の、あの人のブログでな、もう溢れるほど癒し書いてあるから、遠方の方から電話が来て、時々電話で祈って癒されちゃったりするんです。それがきっかけで遠方の方がオンライン会になってきたりするんですよ。あの人の場合はクリスチャンで、ノンクリスチャン片っ端からになるから、職場でね、ただし断ってね、そういうこと起こってるの。本当に起こるんですよ。キリストの名に力があるから、であなたと共に主はおられるから。で調子のいい時はね、いると思いやすいんですね。一週間蒼天もしたし、最近は聖書よく読んでるし、礼拝だって休んでない、研究もバッチリしてるぞって。そうじゃない時ね、いやちょっとね、もうずっと一週間7000連敗、朝はね寝坊ね、献金忘れちゃった、ね、今日は教会の後ろに座ってよっていつも言いますけど、それを進めませんよ、ご考えのようにね、進めませんよもちろん。でも主はあなたから離れません。それでもあなたと共にいます。そしてあなたはそのイエス様に、ごめんなさい、こんな私なんだけど、こんな私なんだけど、この人助けてあげてほしい、イエス様って言ってキリストになって祈るとき、主は喜んで働かれます。そういう方でしょ、聖書に書かれているイエス・キリストってそういう方でしょ、違いますか。この方を伝える、この方に来たい、この方は私と共におられるんです、今、今です。私は肉眼で見たことはありません。稀に見たってことはいる人いますからね、特別な恵みです。あんまり見てる人は病気の可能性あるから、ちょっと気をつけましょう、ね、でもこれ本当に、私はまだ肉眼で見たことはない、でも肉眼で見るより現実です、見えない現実です。確かにキリストは生きていて、私と一緒にいてくださる。そしてこの方は働いてくださる。その方は分かっちゃうんですよね。ちょうど今日ね、カンボジア個人の子が作った歌を歌ってくれましたね、ヨハネ牧師が。で、あのカンボジア個人の子たちはね、もう今全部成長してね、一期生たちはほとんど卒業してね、もう大人になって、この前ね、その個人の子たちが5人か6人ぐらい一緒になってね、電話してきてね、あのいいですかって言ったからカンボジアに来たんですって。そしたらね、いっぱい段ボール箱にね、個人でいるものを持ってきてくれたんですって。ものすごく嬉しかったって前田さんが書いてましたね。その写真見てね、私もなんか涙が出るぐらい嬉しかった、ね、ただね、まだちょっとあの個人が教会もしてるんだけど、ちょっと礼拝はなかなか来れないんですけど、それぞれの教会行ってみたいですけども、ね、なんですけども、よかったですね。であの一番最初ね、1997年もう初期の頃、今カンボジア豊かになりましたけど、当時本当にまだあのポルポトがまだ傷跡が残ってる時代、ルツマイダさんっていうのは諫早市の北高井郡の出身、今はあの伊勢原市に入りましたけど、当時は北高井郡だったんですね。そこの出身だったんですよね。で、まあ、お母さんが実は幼い頃亡くなって再婚されてお母さんだった。で、まあ、ちょっと思春期の頃反発して、でその後卒業した後京都かなんかに行って、ちょっと、まあ、放蕩したそうですけど、そこでイエス様に出会って救われて帰ってきた。で和解したんです。でその後お母さんに十分してあげなかったんだけど、クリスチャンになってディーン宣教師という方の秘書をしてたんだけど、うちの教会導かれてきてカンボジアに行くことになったんですよね。もう端折ります全部ね。その時ね、親戚とかね、お母さんがね、なんでカンボジアに行くのって、いや あなたが行くことないじゃないかってね、だって今じゃないからね、本当に厳しかった時代だからね、危なかったから心配したんですね。でもね、お母さん一生懸命伝えたけど分かってもらえなかったんで ね。ところがですね、彼女がしばらくして帰ってきた後、あの内戦の時だからね、あの帰ってきた後にね、あのここでね、あの NBC が、あの私たちが言ったら取材してくれたんですよ。で NBC だから、あの内戦の時の映像も全部持ってるんです。それを交えながらね、ゴールデンアワーのニュースでね、7分ぐらいの特番を積んでくれたん、彼女はね、インタビューしてね。でそれがね、ちょうど彼女が日本に帰ってきて実家に帰った日の夕方に放送されたんですよね。神様って、これわざとじゃないし、ちょうどそこだったんです。放送局がしたのはその日だったで、彼女が帰った時にしたん、ちょうどね。でお母さん一緒にいましょうかって、お母さんがね、あーって見たらね、あの映ってきてね、で前田さんがインタビューされてね、びっくりしてね、 あなたこういうことしてたのかって、からそういうお母さんって、ね、はあすごいなってね、いきなりね、あの年金生活にお金出してきてね、これね、あの献金するわとかね、お母さん無理しなくていいって言ったらね、かっこいいお母さん、あんたじゃない、この子供たちにあげるのとか言ってるんですって。それでお母さんえらい感動したんですって。それでこの機会だと思って、お母さんってね、これね、私じゃないんだよって、これはイエス様が言ったからしたんだって、イエス様が差し掛けたんだよって、今までどんなに話しても聞いてくれなかったお母さんが心を開いてイエス様を聞いてくれたんです。これは私じゃないんだって。お母さんも分かったんです。確かにこれは神様だねって言ったんですよ。そしてイエス様信じたんですよ。 そしてそのテレビ終わった後に前田さんから聞いて、そこでイエス様を受け入れるお祈りしたんですよ。残念ながら教会がなかったね。教会がね、しっかりつながってたらよかったけど、でもね、本当に信じたんですよ。つい先日天に帰りました。もう高齢でしたけど、その前に去年、おととしカンボジアの子供連れてきたでしょ。これで台湾まで行って子供たち5人ぐらいと一緒に賛美して、私ついていきましたけどね、マヤさん喜んでましたね。神様ってね、報いてくれるんです。一番苦労したかったお母さんは救われたんです。それは彼女がした働きの中で神を見たからです。主が一緒にいるんだって分かったんですよ。主が一緒にいるって分かった時にね、あなたじゃなくて本当にイエス様ってことに人は救われてくるんですね。いいですか。あなたと共にイエス様はいます。彼女を特別と思わないで、あなたが今生きている舞台がある。その舞台で神は喜んで働いてくださる。今あなたが置かれている場所に必ずあなたが心を向けたら、痛んでる人、苦しんでる人、悲しんでる人はきっといる。頑張って探さなくていい。祈っとけば神様が教えてくれるし導いてくれるから。その時にね、イエス様分かっちゃいましょう。一緒にいるイエス様を、クリス様はその時働いてくださるんですね。それをね、知っててほしいんですね。で、最後に3つ目のポイントでね、この時ペテロたちはね、みんなが集まってきてね、こう言った時に、いや私たちじゃなくてイエスキリストなんだって言ったんですよ。まあ当たり前のことです。でもね、日本の場合はどうしてもですね、さっきも言ったように人が出てくるんです。例えば私が一番最初書いた眩しきキリスト教会、荒井浩二牧師ね、もう天に帰りましたけど、やっぱ素晴らしい歌だったんです。私も尊敬してますから。とかね、癒しの歌だったんだ。本当に癒しが起こったんですね、いっぱい、ね、天下ほとんどありましたし、電話で祈っても地球の裏側で癒されちゃうし、起こったの。でもいつも言ってた、私は一人も癒したことはない、イエス・キリストが治しておられるんだって、私は一人も癒したことはないって言ったんですよ。いつも言ってたの、言い続けて、もそれを口癖だったの。だけどみんな言うんです、新井先生に治してもらった、新井先生治してもらった、みんな言うんですよ。で、周りもみんなそうやって言うんですよね。だからね、眩しキリスト教会が一番少なかった、癒しが起こるのが。外行ったらバンバン癒されるの。どうしようって、みんなが新井先生で、新井先生って言うから。これはね、どうしてもあるんですね。で、イエス・キリストに栄光を返すんです。私たちは建てられたやつは尊敬します。ちゃんと敬意は認めますし、ね、大事にしましょう、本当にね。ていうか、長崎教会の人ありがとうございます、ね、私でも慕ってくれて愛してくださって本当に感謝します。でも私たちが伝えるのはイエス様だし、キリストがことをなさるんですね。で、ちょっと私はね、大礼拝で言っていいのかな、白馬キャンプとか行くとね、いろんな説教者が説教するじゃないですか。しょっちゅう出てくる名前があるんですよ。パウル秋元牧師の名前全然出していいんですよ。当然立てられておいたからいくら出してもいいんですけど、パウル秋元牧師の名前よりイエス・キリストの名前が少ないなら私はとっても断念なんです。立てられた人の名前を出してください、構いません。たくさん学んだし、たくさん恵み受けてるから。でもそれよりもイエス・キリストなんですよ。当たり前だけど、で、日本人は意識しないと失敗するんです。これから聖霊がこの地に臨んで激しく働き始める、奇跡が始まります。いよいよこれから、ね、待ち望んできたことが具体に始まってるけど、その時にお互い意識してイエス・キリストの栄光を返してほしいんですね。私、牧師若かった時に失敗したんですよ。ね、救われた人がいてね、小さい会だったんですね。で、その人がね、明かしてくれたんですよ。救われたから明かしてくれた。そしたらね、公園でね、ある方が来てね、話をかけてくれて、その後こうしてこうして愛してってね、証しをしたんで、何人かの名前言ったけどね、私の名前言わなかったの昔のことだからね、まだ20代の一番最後の頃ね、面白くなかったんですね本当に恥ずかしいけどね、牧師の何か名前言ってね、伝えに行った人、チラシ配った人、来た時フォローしてくれて、いろんな人の名前言ってね、こいつ助けられて、本当にサンデーやってくれて感謝しますってね、私一生懸命したのに私の見えなかったのよ、ね、で、私の前に座ってね、面白くなくてですね、もう私聞いてられなくなったん。その時主に言われたん。それが私の働きを邪魔してて、今でもよく覚えてます。それが最も私の働き覚ましが出るんだって明確に語られたんですよ。恥ずかしいけど、私ね、その時ね、情けないなと思ったんですよね。情けないなと思ったけどね、若い頃はなかなか抜けなかったいや、よかったです。誇れるのが何もなくなっちゃった。失敗いっぱいして、もう人から指さされたら、もうすいません、私が悪かったです言うしかない。よかった。でもキリストしか誇れない。本当に恵みだと思う。 イエス・キリストしか送れない。だからね、お互いに自分が何かを通して何か起こった時も、他の人を通して起こった時も、キリストは素晴らしいねって、それを喜ぶ教会でありましょう。イエス・キリストがいつも崇められる教会でありましょう。神の技は止まりません。その時にお互いを通して神の技は進み続けます。そうしてほしいんですね。終わりますが、いつも話しますが、私チャック・スミスと大好きなんですね。もう今天に帰りましたけど、アメリカのカルバリーチャペルっていうジーザス・ムーブメントっていうヒッピーの時に生まれて、アメリカの一般紙がね、アメリカの20世紀最も多くの教会を生み出した教会って言ってね、でそれでスキャンダルのなかった、アメリカってすごいだよね、スキャンダルのなかった教会をやったんです。そのナンバーワンにカルバリーチャペルが選ばれた。でもカルバリーチャペルってアメリカで最も多くの教会を生み出した教会なんです。最も多くの教会を生み出したのにスキャンダルのなかった教会でだった。その牧師がチャック・スミスってね、お医者さんになりたかった先生なんです。ところが神様に召されて牧師なんですね。でまあいろんなことがあったんだけど、彼はね、ちょっと太っちょでね、ゆっくりものすごい綺麗な横話で、God is love って言うんですよね。それでね、ものすごいあったかいんですけど、その人がね言うんですよね。あのね、パウロがね、ジーザスサーバントってあってますかね。ね、主のしもべって言うんですよね。ローズサーバントね。で先生ね、主のパウロは自分を主のしもべと紹介した。それで十分だって、私も主のしもべ、もうこれ以上の紹介はない、あとは何もいらないって言うんですよ。ニコッと笑って、強烈に私覚えてるんですよね。あれだけ大きな畑をしたけど、彼は主のしもべ、本当にパウロスで、私もそれでいいって、これに勝るものはないって、主のしもべ、本当にしもべであることの喜びを知ってたんですよ。神のしもべで、イエス様のしもべであること、どんなに素晴らしいかを知ってたんですよ。主と共にいたから、それ以上の用意はないって。あれね、見てて分かりますもん。今でも忘れないもんね。知ってますか皆さん、その主の素晴らしさを。だね、その主の素晴らしさを、母ちゃんで、イエス・キリストを崇める、イエス・キリストを伝えていく、これをね、どうぞ知っててほしいと思います、ね、これから神様の働きがね、私を通して癒しが起こるでしょう、奇跡も起こるでしょう、ね、まあ、一方で迫害も起こるでしょうけども、その中でお互いにイエス・キリストの名を褒めたたえていきましょう。よかったねってね、うわ、イエス様すごいねってね、あなたとしてこれなんてってね、怒らないで ね、イエス様すごいねってね、お互いキリストをね、褒めたたえていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も具体的に生きて働かれる神様です。私たちは本当に弱い小さな歌ですが、その私の人生霊は住んでおられて、イエス様は共にいてくださって、私を通して働くことをありがとうございます。このイエス様を私は分かち合ってくださるように、あなたがしてくださる素晴らしいことはたくさんありますが、そのイエス様をたくさんの方に分かち合いながら、お互いの愛する者たちの人生の中に神の奇跡を見ていくことができるように、力強く導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりますので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと思っても、素直に大胆におっしゃってください。その願いと求めに主は答えられます。天の様、今一人一人があなたの前に出て祈るこの願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、言葉を与えてください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。イエスによって治れ治れ治れ。脳梗塞の後遺症を完全に癒されよ。脊柱管狭窄症をイエス様と命ずる、癒されよ。足のかかとと指先が傷んでいる方はそこに触れてください。イエス様、そこに触れて完全に痛みを取ってください。背中が傷んでいる方はその背中の痛みを完全に取ってください。人が気になって仕方がない方は、神様その方に神の愛と聖霊の愛を注いでください。イエス様によって聖霊を注ぎます。聖霊と神の愛に満たされなさい。イエス様によって聖霊と神の愛に満たされなさい。イエス様、あなたがどんなに愛しているかをその人が霊に分かるように、そして解放してください。新しい歩みをして、もう今更戻れないんだけど、なんかこれでいいのかなと思っている方、それでいいんです。あなたはその迷わずにその道を進みなさい。頑張るんじゃなくて、神の上に頼みなさい。私に聞きなさい。私はあなたに一つ一つ教えていこう。あなたはその私の導きに従って進んでいくとき、奇跡の扉が開いていきます。あなたの前には鉄の門は開きます。あなたの前にある山は動きます。 私があなたに勝利と奇跡を表していくと主は言います。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。あなたがここまで来たことを私は喜んでいます。愛する子よ、しかしここでいろんな恐れと惑いがあります。恐れなくていい。私があなたと一緒にいる。私があなたと共にいる。最後まで全うしなさい。私が必ずあなたを導き、あなたの願った以上のことをあなたの上に表していこうと主は言います。イエス様感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしますけど、頼まれ、うちの奥さんから頼まれた人いますか。あ、じゃあ私の方でします。ちょっと今日妻がいないので私の方でしますね。あ、大事なことを忘れてた。今日第一礼拝出したんですけど、すいません伝言しましたけど、今日は第一日曜日ですので外部従事献金をしたいと思います。メンバーの方は後で会計報告を取ってください。収入が82万5121円、ちょっと補填をしました。足りないところがあったので、ですから今月は9万円外部従事献金をします。ミッションの事務局、それからイスタヤの働き、イスノイシ個人の事務局と、フィリピンの個人と、カンボジアの個人と、ダンビアの個人、それから山田ゴスペルクラブ、それからアフリカの働きのため、北海道にある CFNJ という進学校に、それからエルサレム兄弟、進学生にですね、それから、映画ミッションの働きのために、それから進学校の長崎校、それから秋元ヨハネ牧師と、越田めぐみ牧師のためにですね、献金をします。お祈りしますので、心を合わせてください。天のお父様、今月も過ぎることのできる恵みをありがとうございます。この献金を文字通り100倍、60倍、30倍にして、一つ一つの教会、宣教団体、牧師、宣教師、神学生の上に力強く用いてくださり、永遠の命、リバイバルの働きのために主が力強く祝福して用いてください。また捧げてくださったお一人お一人を心からありがとうございます。どうも長崎教会のお一人お一人が境内においてもますます祝福されて、さらに豊かに与えるものとなることができるように力強い御手を持って導いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの名によって祝福してお祈りいたします。アメン。感謝します。それじゃあお知らせをしたいと思いますので、週報をご覧ください。こちらにも出ますけれども、ですね、はい、1番、今週は火曜日の大村だけですので、今週は火曜日の大村に行って報酬します。お祈りください。2番目、ゴスペルトークイズのですね、ホームページがちょっと今うまくできてないので、全く新しくして、インターネットでもね聞けるようにしたいと。そしたらいつでも聞けるようになりますので思ってますので、早急にちょっと作り直したいと思っていますので、興味と関心のある方はぜひ私の方まで連絡をお願いいたします。3つ目が、教会のアプリを作ることに重荷を持たれている方を、ね、募集しております。上げてくれますか、ね、募集しておりますのでよろしくお願いします。アプリを作るようにね、予言でも繰り返し語られてますの で前からアプリを作りたいと思ったんですけど、早急に作りたいと思ってますので、ぜひそういうことに重荷がある方は教えてください。あと教会のホームページもリニューアルをします。これは8月の半ばまでにはします。コメント導きのある方は木原純子牧師か、今日はちょっと言っていますけど、酒井和美牧師の方にご連絡ください。あと礼拝賛美に思いのある方は木原ヨハネ副牧師までお知らせください。主の深い御臨在と奇跡のために祈り準備してもらいたいと思います。賛美の中でね、神様が触れてくださるので、そこで技が起こってくるように祈って備えたいと思います。6番目、夏季特別献金を受け付けていますので、受付に封筒を用意しております。一応8月いっぱいまでやります。ぜひお伝えください。あと、なんか指定があれば指定書いてください。このために使ってほしい。指定がなければこちらで必要に回します。7番目、長崎エリサム教会の教会員の方は、教会に集っている方も、あとオンラインされている方もね、ホームページからコミュニティ会員に登録をお願いしたいと思います。で、会員しか見られない動画やブログ、 さらに会員同士のコミュニティを作っていきたいと思います。で、コミュニティのね、教会を作りたいと思ってます。このね、21世紀の地下教会になっていくと私は思ってるんですけど、だからぜひね、ここにいる方もオンラインされている方もぜひ登録して、コミュニティ上のインターネット上のね、いろんな働きをね、進めたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。8番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡くださればと思います。 YouTube のチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、オンライン登録もお願いします。 YouTube はまだ400ちょっとぐらいなんですね。ぜひYouTube のチャンネル登録もお願いしたいと思います。9番目、雲の間にある虹のバックナンバーと殉教を伝道に用いてください、ね、お願いします。それから、無料ですのでたくさんありますから遠慮なくおっしゃってください。雲虹はいろんな号があっていろんな証がありますから、言ってくださったらそれにふさわしいものを、ね、プレゼントします。あと聖書ってこんなさっきありましたけど、愛するあなたのインスタグラム、さっきは言ったでしたけど、動画の YouTube も作ってますので、保護者を募集してますので、これは遠方でもできますので関係ありませんので、オンラインの方でも、あ、私作ってみたいなと思う方いたら連絡してほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、他にお知らせありますか。いいですか、賛美の合宿を水木でやるのは、はい、お願いします。
はい、お知らせにあった礼拝賛美のチームのことなんですけれども、今週の水曜日と木曜日に突然なんですけれども、礼拝賛美のチームの、合宿をですね、することになりました。まあ、ここでやるんですけれども、で部分参加とか、それから泊まらなくても全然大丈夫で、突然決まったのでまだプログラムとかも何も決まってないんですね。でなので、ぜひ参加してくださるという方ですね、声をかけてくださって、この時間なら来れますよとかということを教えていただけると、これからこうお祈りをしてプログラムを決めたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、年齢性別国籍関係ありませんので、ぜひ皆さん来てください。インターの方もいますからね、よろしくお願いしますということですね。他にお知らせありますか。いいですか。そしたら、今日21世紀教会が来てくださった、松平浩一さんと、それから後藤姉妹ですかね、お二人です。感謝します。マイクありますか。もし何か一言あれば、せっかくですから、はい、前で話しますか。はい、全然いいですよ。はい、はいはい、じゃあ前でどうぞ。
どうも、今日は参加させていただきましてありがとうございます。私、今衆議院議員やってます松平浩一と申します。先ほどですね、木原牧師からご紹介いただいたんですけれども、もともと私違う、場所で当選しまして、ただ神様のお導き、いろいろありましてですね、私の先祖が島原藩、江戸時代の島原藩っていうちょっと昔の話なんですけども、そこの島原松平という、そういった関係がありまして、島原を含む、長与町、時津町、それから諫早、近海外目といったところが、選挙区というかですね、長崎県第2区という場所になってまして、そちらで、今活動させていただいています。で、昨日ですね、本当に木原牧師と、それでヨハネさんとも、素晴らしい出会いさせていただいたんですけれども、昨日南島原の原城の跡地の方でですね、島原の乱で、もう非常に多くのクリスチャン弾圧を受けて亡くなったということで、その霊を、鎮め、その地をですね、清めるといった趣旨でですね、お祈りの会させていただきまして、それで一緒に、はい、お祈りさせていただいた時、原牧師と、ヨハネさんとですね、という形で、本当に、素晴らしい出会いありがとうございます。感謝します。はい、私も本当皆さんと同じように日々ですね、神様の御言葉にも支えられ、助けられ、そしてですね、従ってですね、活動させていただいてます。もうやっぱりもう将来ですね、もう近い将来にもですね、やっぱり全ての人が祝福に満たされた、そういった社会を作れるよう、頑張っていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
えらいですね、自分の名前とか生徒あんまり言われませんでしたね。一句なんで直接関係はないですけどね、ぜひ助けてあげてほしいと思います。何度も言いますけど、 立場ではなくてクリスチャンなんでね、ぜひねよろしくお願いしたいと思います。はい、まあ、この後交わりの時があればね、まあ、時間が許される範囲でお交わりしておくと思います。後藤さんいいですか。21世紀教会というのは大木隆弘君が来たところですね。エルサレムが北海道行ってそこで出会って、覚えてますかね、一緒に来てうちに泊めてあげたんですけど、まあ、その関係で今回連絡があってそして行くことになってですね、で出会いました。あの1の方に、田中さんご夫妻が来られたんだけど、田中さんの奥様は昔主の十字架の横浜教会にいたんですね。だからよく知ってたんで、へえと思ったんですけどね。だから特別な関係でした。本当に感謝します。はい、じゃあ、これで今日の第2礼拝終わりますけども、時間のある方は午後もぜひ、ね、お待ちしてお帰りください。神様に感謝して終わりたいと思います。感謝します。